ヘブル人への手紙12章1節から3節。こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼はご自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。あなた方は弱り果てて意気粗相しないために、罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。日本語に目の付けどころという言葉があります。で、私はどの分野でも専門家のお話を聞くのが大好きです。そういうお話を聞きますと、なるほど、専門家は目の付けどころが違うなと感心いたします。聖書学校で教師をしていた頃は、学生のレポートを読んで、目の付けどころはいいんだけれども、どうも論理が弱いね、そんなふうに批評したこともありました。このように目の付けどころという言葉には着眼点という、そういう意味があります。こんな話を皆さんどっかで聞いたことがあるでしょう。ある靴メーカーの社員2人ですが、市場調査のためにある国のある地域に行きました。数週間そこで調査した後、1人は会社にこう報告したんです。この国では靴の販売はとても難しいと思います。ほとんどの人は裸足で生活しているからです。ところがもう一人はこう書き送ったんです。この国では靴はいくらでも売れますよ。だってほとんどの人が靴を持ってないんですから。同じものを見ても目の付けどころ、着眼点が違えば結論が変わってくるんです。ものを見るっていうのは、この目の網膜に光が入り込んできて、その信号が脳に行く、そういったことだけではありません。その目から入ってきた情報を自分の理性でどう判断してどう結論付けるかという、そのことも含んでいるわけです。で、物事を一方向からだけでなくって、いろいろな面から見てみる、そういうことができる人はビジネスの世界でも成功すると言われます。で、信仰の世界でも見えるものだけでなく見えないものを見ることができたら、確かな歩みがきっとできると思うのです。で、ヘブルの11章で見るという言葉が使われていまして、信仰がこう定義されています。11章の1節です。さて、信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。まだ見ていない事実をまるで見たかのようにして確信すること、それが信仰だとこの箇所は教えています。ノアはやがて洪水が来るということを神様から知らされました。もう雨なんか一滴も降らない、その前兆が何にもない、その時に箱舟を作り始めたのです。こんな平地で船を作ってどうやって川まで運ぶのか、まあ周りの人は馬鹿にしたことでしょう。けれどもノアの目にはこの平地も山も皆水の下に沈んでしまうということをはっきりと信仰の目で見ていたのです。アブラハムは神様の召しを受けましたとき、行き先もわからないで故郷を離れていきました。彼ら夫妻には子供がなかったんですが、その子供のないときに神様からのお声を聞きました。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい、 あなたの子孫はあのようになるでしょう。アブラハムはその言葉を信じました。自分の子孫が目の前にあるその空にきらめくあの星のように増え広がるのだということを彼は信仰の目で前もって見ることができたのです。モーセはエジプトの王子として育てられました。エジプトの王子としての恩恵を約束されていたんです。ところが彼はエジプトの宝というその地上の報いよりは神様からの報いを見ました。そして神の民イスラエルと苦しみを共にすることを選んだのです。モーセは実に見えない方を見ているようにして忍び通した。ヘブルの11の27に書かれています。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くのである。コリント第2の4章18節。この言葉のように信仰者の目の付けどころ、それはこの世の人とは違うのです。信仰者は人生を永遠の視点で見ます。神様の愛、恵み、導き、報い、神様を信じない人には見えないそのものを私たちは信仰の目で見て、そして信仰の目で見えるところに従って私たちは歩んでいくのです。さあ、ヘブル人への手紙はこのように11章で旧約聖書の時代の信仰者たちの例を引きました後、12章に入って今度はクリスチャンたちに進めます。イエスを仰ぎ見なさい。旧約時代の人々でさえモーセは見えない方を見た、キリストの苦しみを共にしたっていうぐらいですから、旧約時代の人たちでさえやがて来られるキリストを待ち望んで彼らは救われたわけですが、新約時代の私たちはすでに来られたキリストに目を留める、もうこれは当然のことだとヘブルの手紙は言うわけです。12章の2節、イエス・キリストは信仰の導き手でありまたその完成者であると書かれています。口語訳で信仰の導き手とあるところは新改訳聖書ですとか、それから新共同訳では信仰の創始者と訳されています。でその方が良いと思います。創始者、物事を始めた人のことです。それから後に続く事柄の基礎を据えた人のことです。イエス・キリストはまさに私たちのに信仰の土台を据えてくださったお方です。いえ、イエス様が私の信仰の土台です。我が身の望みはっていう賛美がありますが、その折り返しに On Christ The solid rock I stand All other ground is sinking sand というのがあります。聖歌ではここをイエスこそ岩なれ他は砂地なりと力強く歌っています。でこの賛美のようにイエス様の他私たちの寄って立つところはないのです。だから私たちはこのイエス様から目を離してはいけないのです。創始者の後に続く人はその創始者の意思を受け継ぎます。そして創始者に見らないます。イエス様が信仰の創始者であったらイエス様は私たちの信仰の模範であるべきです。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をも厭わないで十字架を忍び神の御座の右に座するに至ったのである。ヘブルの12の2の後半にそう書かれていますが、私はここを読むときにいつもペテロ第1、2章21節23節を思い起こします。こう書かれています。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を 踏み従うようにと模範を残されたのである。キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。で、このようにイエス様を信仰の土台とする人は、イエス様の上に自分の信仰を置くだけでなく、イエス様がなさったことを真似て、イエス様が歩まれたのと同じ道を歩む、そのように召されているのです。ヘブルの 12-3 では、あなた方は弱り果てて意気粗相しないために、罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきであると書いてあります。イエス様を仰ぎ見る、仰ぎ見るという言葉が、思い見るという言葉で置き換えられています。で、ここで思い見ると訳されている元の言葉は、アナロギゾマイという言葉が使われているんです。で、この言葉は新約聖書ではここにしか出てこない言葉です。ここでしか出てこないんですが、アナロギゾマイのロギゾマイの部分なんですけれども、この言葉はもう聖書の中でたくさん使われています。計算をする、止める、あるいは考慮するなどなどの意味があります。アナロギゾマイのアナがつきますが、そのアナには一つという意味があります。ですから、一つ一つ数える、一個一個丁寧に数える、あるいは注意深く考察する、深く考える、そういう意味になるわけです。望みも消えゆくまでにっていう賛美の折り返しに、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵みってあるじゃないですか。イエス様が私に代わってしてくださったこと、また私の模範になるようにと先んじてしてくださったこと、その一つ一つ注意深く考え、自分のものにする、これが思い見るという言葉の中に含まれている意味だと思います。で、多くのスポーツ選手ですが、自分の訓練するときにね、自分よりも優れた人をモデルにします。で、その人がする通りのことを真似る、そこからスタートするそうですね。で、モデルとする人を真似るために、まあその人をあらゆる角度から観察します。そしてビデオをいっぱい撮ってですね、それを何回も何回も見て、どういう角度で手を動かすのか、どういうタイミングでどうするのかっていうのを研究するんだそうです。で、そもそも学ぶという日本語は、真似るという言葉から出たんだということを聞いたことがあります。で、私たちは模範となるものを真似ることによって物事を習得していく。そして真似るためには、その対象、真似る対象をよく観察する、よく見る必要があるわけです。信仰の世界でも全く同じだと思います。私たちがイエス様のように生きたいと願うなら、もっとイエス様を見つめる必要があります。よくイエス様を観察しなければなりません。具体的にはどうしたらいいんでしょう。聖書によってイエス・キリストを学ぶ、祈りの中でイエス・キリストを深く思い見る、このことだと思います。そのようにしてイエス様に身を留め、イエス様を思い見ることを忘れないで歩んでまいりましょう。で、このようにイエス様は信仰の創始者、ファンダーですが、同時に信仰の完成者、プラフェクターであります。イエス様が信仰の完成者と言われているのは、イエス様が私たちの救いに必要なことを全てしてくださった、完成させてくださったから、そういう意味があります。イエス様はあの十字架の上で私たちの全ての罪を背負い、私たちを罪からあがなってくださいました。イエス様は全ての罪を背負い、私たちを罪からあがなってくださった。その復活によって信じる者に永遠の命を与えてくださった、 イエス様は今も生きて私たちの救いを取りなしてくださる。やがてこの世界を一新するために再び世に来られます。その時イエス様は救いを完成させてくださるのです。実にイエス様は信仰の創始者であり完成者である。私たちはそのことを知っています。信じています。で、イエス様が信仰の完成者であるという時にはもう一つの意味があると思います。それはイエス様が私たち一人一人のうちに働いてこの地上での信仰の歩みを導いてくださる。信仰を育ててそれを完成に至らせてくださるということを意味しているのです。イエス様は信仰の模範ですね。モデルです。でもモデルを真似る、しばしばそれが難しいこともあります。その人が一体どうやってあんなことができるんだろうか、いくら見てもわからないということがありますものね。それからその人がやるともう本当に簡単にできてやることも自分がやってみると全然できないということだって皆さんあるじゃないですか。そんな時はどうしたらいいんでしょうか。一番いいのはコーチの指導を受けるということです。自分の模範になるモデルっていうのは大抵一流選手であったりするでしょう。そういう人のところになかなか行くことができない、手が届きません。でもコーチはいつも自分のそばに来て離れずに指導してくれるわけです。モデルは自分がそのところに行って学んでこなければいけませんけれども、コーチは自分のところに来て指導してくれます。私はリトルリーグでコーチがね、子供を教えているのを見たことがあります。ボールをピッチャーが握っていますと、いやこの指はもっとこっちに動かしない、はいこっち、実際に指を触ってその指の位置を教えていました。それからバッティングする子供にはですね、立たせた後その足はこのぐらい開くとかこの角度にするとか、それからバットはこういうふうにグリップするんだとか、本当にね、手を取り足を取りっていう日本語がありますけれども、そのようにコーチをしています。スポーツの世界では子供がね、何度やってもこう言うこと聞かない、うまくできないと、もうコーチがさじ投げてしまってもう見込みがないなんていうことがあるかもしれませんけれども、信仰のコーチであるイエス様は私たちが何度失敗しようと決してさじを投げたりはなさらないのです。何度でも何度でも忍耐を持って私たちを導いてくださいます。私たちの方がもうできないって言って諦めることがあるかもしれないけれども、主は決して私たちを諦めはなさらないのです。今年の最初の礼拝で私はダラスカーボーイのヘッドコーチでありましたトム・ランドリーさんの言葉を紹介しました。コーチとしてのあなたの仕事は何なんですか、そう尋ねられた時にランドリーさんはこう答えています。選手がやりたくないことをさせることが私の仕事です。でプロの選手というのはね、基礎訓練よりも高度なこととか目立つことをやりたがるわけです。ですからコーチが基礎訓練と言ってもなかなか従いたくなくてやらないものなんです。ランドリーさんも元はフットボールの選手でありましたから、そういう心の中をよく知っていたんでしょうね。私たちクリスチャンもどうでしょう。ある程度信仰生活が進むと、もう私は一人前のクリスチャン、コーチング、信仰の訓練、経験のための鍛錬、何ですか、もうそんなこともういいですよ、私は自分でやっていけますというわけで、イエス様のコーチングを求めることがなんと少ないことでしょうか。私たちはそのことを悔い改めて、信仰の創始者であり完成者であるイエス様からもう一度信仰のコーチングを自ら進んで受け、そして素直にそれに従っていきたいと思うのです。イエス様に目を向け、イエス様に習いましょう。イエス様のコーチングを受けましょう。 それによって私たちはこの信仰のレースを最後まで走り抜くことができます。天の栄光にゴールインすることができます。お祈りをいたしましょう。父なる神様、御子イエス様を私たちの信仰の模範、またコーチとして与えてくださったことを感謝します。私たちはしばしば世のものに目を奪われたり、人を見てつまずいたり、自分を見て落胆したりします。私たちの目がまっすぐに主を見つめていることができますよう助け導いてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
七空に我を引き寄せ、いよいよ主よ七愛の広さ知らせよ。御前にて過ごしうる我が喜び